こんばんは、マリです。7月31日月曜日の日付が変わったところでして、0時10分です。皆様こんばんは。1日空いてしまいましてですね、昨日取れなかったんですよね。実はちょっと昨日家に帰ってきたのが遅くて、夜の11時に帰宅っていう感じだったので、もうなんか、で、実はそこからご飯だったんですよ。夜ご飯食べてなくて、11時に家に帰ってから急いでご飯食べてお風呂入ってみたいな感じだったので、昨日はちょっと喋り損ねてしまって、2日分喋れたらいけるところまで行こうかなと思ってます。まずはギフトからなんですが、私と結婚するデメリットみたいなトークを前回出していて、で、その時に夏だーのギフトと幸、幸せっていう字のギフトをいただきました。ありがとうございます。昨日のことからですが、昨日はですね、朝はいつも通り朝練行こうと思ってたんですが、そのアンサンブルのリハーサル、当日の朝のリハーサルが12時頃からっていうことで、で、まあ、11時半頃には会場入りをしたかったので、いつものそのバイオリン工房とかの、朝練の予約はキャンセルしましてですね、家で朝練しました。家でこっそりミュートをつけて、当日練習してましてですね。で、10時頃に家を出て、で、会場入りしまして、で、本当にリハーサル一瞬だったんですよね。全部で20人、講師の方、先生まで入れて20人とか、それぐらいの規模の発表会だったんですけど、そのちっちゃいお子さんが5人ぐらいいたので、その子供たちを前に座ってもらってとか、その椅子の配置とか、このパートの人はここの辺に固まってとか、その配置図みたいな、なんかそんなのを決めて、1回だけリハーサルで通して、もう本当にそれだけでしたね。あ、こんなんで終わっちゃったみたいな そんな感じだったんですけど、一応リハーサルを済ませまして、で、その発表会でソロの曲を弾く方、まあ、ピアノと伴奏とか、あとは無伴奏の方も一人いたんですけど、その、ステージに上がる方は順番に弾いてたんですけれども、私はその時間何もすることがないので、会場のですね、ドアの開け閉めをしてました。結構その応援に来る方とかって、目当ての方が終わったらもう帰っちゃったりとか、あとは飲食スペース、その飲み物を飲んだりとかいうスペースが廊下の2箇所かな。ここでなら飲食 OK ですよっていう場所が決められてて、で、そこの椅子をめがけて、こう、演奏と演奏の間に出ていく人とか、結構いろんな方が出入りをされるので、まあそういう方のためにドアを開けたり、まあ閉めたりするっていう、そんな感じの役をもらってましてですね。で、もう、そのソロ曲の間はずっとそれやってましたね。ドア担当 でした。で、肝心のアンサンブルはですね、無事にできまして、多分音も外してなかったんじゃないかな。ちょっとその弾く前に軽く音を出したりっていうのができなかったので、開放弦の次の2音目っていうんですかね、その指を押さえる音が、この指の位置合ってんのかな、音程外すんじゃないかなとか、ちょっとヒヤヒヤしながら弾いていたんですけれども、 そこまで大きく外れてなかったと思います。で、頑張って練習したピチカートもですね、大丈夫でしたね。本当に一瞬で終わってしまって、曲自体は星に願いを子供たちでも弾けるように結構ゆっくりにアレンジしたような感じで、2、3分ってとこですかね、本番。もう気がついたら終わってましたみたいな感じで。いや、でもやっぱりその一人で練習してるのと違って、周りの音を聞いて周りに合わせていくっていう、ちゃんと休符を守ったりとか、自分が適当に弾くと人に迷惑がかかるっていうのを再認識できて、今回のそのアンサンブルに声かけてもらったっていうのはすごく、そのチェロの駆け出しの今の状況としてはすごくありがたかったなって思いますね。で、あとはですね、その門下生っていうんですかね、その同じ先生の教室に通ってらっしゃる方と誰ともお会いしたことがなかったんですけど、その何人かいらっしゃるのは分かってたけど、その時間が被らないので全然顔も名前も知らない状態だったんですが、その控え室で待ってる時にこういろんな方とお話をする機会があって、で、いろんなチェロ歴の方とお話ができたんですよね。その大学から始めた方とか、今その市民オケ、アマチュアオーケストラのチェロパートで活躍されてる方とか、あとは私より少し進んでいてチェロ歴10ヶ月の方とか、あと1年4ヶ月ぐらいの方とか、本当にいろんな方とお話ができて、あと連絡先を交換できた方もいらっしゃったりしてですね、リアルチェロ友さんができたっていう、これはですねちょっと嬉しい収穫でしたね。で、大きな事故もなく無事に終わって、もう先生も一安心されてた感じでしたね。で、その発表会が終わったのが4時半頃かな。5時には完全撤収っていう感じでホールと約束があったみたいで、一応4時半には撤収できた感じでしたね。で、そこから私はですね、実はいつもお世話になってるリペアマンの方がいらっしゃる工房に向かいましてですね、実はチェロ弓の試奏をさせてもらってました。2週間前にチェロの先生の弓の思想を見学させてもらって、そこからこう自分の方のチェロ弓もなんかいつかもう一本欲しいなみたいな感じで言ってたら、そのリペアマンの方の工房に出入りしてる業者さん、弓の行商さんがチェロ弓を用意してくれて。ただ先週お邪魔した時はですね、3本かな、3本ぐらいしかなくて、ちょっと少なくてごめんって言われてたんです。そのどこかの楽器店で弓フェアをやってたらしくて、でそこに出品するのでちょっと弓を貸してて今手元にないっていうふうに先週は言われていて、でフェアが終わったのか、その弓が帰ってきたから今なら揃ってるよって実は連絡をもらってたんですよね。で、あ、じゃあちょっとせっかくだから見に行きたいですってお願いをして、で、今日行ってもよかったんですけど、せっかく揃えてもらったからっていうのと、そのチェロをせっかく背負って発表会に行くためにチェロを背負ってたので、ちょうど楽器もあるやんってなって、で、わざわざ家から出ていくよりも帰りに寄った方が楽かなっていうので、発表会の終わりに工房に寄ってました。そしたらめちゃくちゃたくさん弓があって、多分12本ですね。 すごいいろんな弓を揃えてもらってまして、その今生きていらっしゃる方の、その最高峰レベルの弓とか、あとはオールドの部類で、1800年代のものとか、あとは1910年で、その本当にその方の弓の本ができてるぐらいの有名な方の弓とか、本当に値段、価格帯もいろいろ揃えてくれて、で、その値段は知らされないままに引いてみてって言われて、もう引き比べですよ、本当に。自分の感覚でたくさん引かせてもらって、で、私この弓が一番引きやすいです、そのバランスも良くて自分のこう腕に見合った重さなのでこれがいいって選んで、その行商の方に言ってみたら、それ実はその用意されてた12本の中で一番高い弓だったんですよ。 お値段270万って言ってました。ひえー。 いやでも道理で引きやすいわけだなって思いましたよね。で、まあその中では、まあ買うんだったらこれかこれかなみたいな感じでちょっと候補を選んでですね、で、まあ、ちょっと値段のこともあるので一晩考えますって言って昨日は工房後にしたんですね。で、その発表会が終わってから工房に向かって、そこから3時間とかチェロを試奏してて、もう気がついたら9時半とかで夜の。で、最後ちょっと金額の話とかをして工房後にしたのが夜の10時で、家に帰って11時っていうので、もう昨日は本当に疲れが溜まった一日でした。今日の話までいかなかったので話を分けます。